はい、西田家の山本さんと
彩香さん、
はい、というわけで今日のテーマは、縛るコミュニケーションです。
です。
はい。
そうですね。縛るコミュニケーション。
はい。これ縛るコミュニケーションっていうのはですね、
うん、
最近千葉県の鴨川のなんかあの村っていうのが、
うん、
まあ、事業撤退するっていう。
あの村はやめるってよってやつね。
なんかリアルダッシュ村みたいなのがあって、
うん、
まあ、その記事がちょっとバズってて、
うん、
でその中にその中になんか、うん、縛るコミュニケーションが辛すぎるからマジでやめてほしいみたいな、まあ、それがちょっと一個そのうまくいかなかった原因であるみたいなね、こう内容があって、でもそれが過去にも書いたから見てねっていうのがあって、で縛るコミュニケーションとは何かみたいな、
うん
うん、のがこう書いてあって、
うん、
でまあその記事がちょっと面白かったので今日はそれについて話そうかなっていうところですと。
はい、あの村の元村長の堀本健さんのブログを元にお話しします。
はい、ちょっとテーマとしていただいて、
はい、
縛るコミュニケーションが何なのかっていう話ですよね。
うんうん。
これは先になんか その記事の書いたきっかけに、縛るコミュニケーションの記事を書いたきっかけになっているツイートがあって、
うん、
それをちょっと軽く早く説明できる。
そうだね。
うん。なんかその記事のさらっとしたツイートの
内容。ああ。この縛るコミュニケーションの例として挙げられてる漫画があるんですよ。縛る
コミュニケーションって何なのかっていうのを説明するので、うんうん、それを一回この記事、あ、ツイート、
うんうん、
ちょっと今ツイッター開けないんだよね。
あ、そうなの。
そう、アンカーが落ちるから。
ああ、なるほど、それは大事だ。
うん、
この記事で紹介されてるのがなゆくらさんっていう方のがツイッターに上げてる漫画なんですけど、うん、
これね、後で見てほしいんですけど、
うん、
リプランも合わせて。
まあどういう漫画かっていうと、共働きで子育てをしている夫婦の漫画なんですけど、主人公は奥さんなんですね。
うん、
で奥さんがある日飲み会に誘われます。で奥さんは普段あの家事を、共働きだけど基本的には家事は奥さんがやっている。
うん、
でそんな奥さんが飲み会に誘われるんだけど、まあ家事があるからすぐには返事できないんですよね、飲み会誘われても。
そうだね、うんうん、夫が会社を休まないとその家事とかをねやってもらわないといけないってことね、うんうん、
で夫にも聞かないといけない、夫のよ、この日飲み会あるんだけど行けるかなみたいな、都合つけられるかなみたいな、
うん、夫に聞いて、
聞いて、まあ、その調整をしなきゃいけないんだよね、
うん、
飲み会の。で、うん、飲み会の数日前になって、
うん予定どうなったってね、
うん、予定どうなったって旦那さんにもう一回再確認もしなきゃいけないんだよね。
あ、で再確認すると、まあ、
うん、
旦那が、あ、ごめん、ちょっと予定つけられなかったわって返事が来ると、
うん、それに対して奥さんが、あ、そう、不参加で出してるから別に予定通りだわとありったけの憎しみを込めて、
そう
返事をする
ね。ね、
うん、で一方で旦那さんは、
うん、
飲み会誘われたら行くの当たり前だから、うん、この日飲み会入ったから2人、子供と2人でご飯食べてねって平然と言うみたいな、
うん、
そして飲み会の日には LINE で締めパフェとか言ってパフェの、うん、写真を送ってくるみたいな、
うん、
これに対して奥さんが、
うん、
飲み会格差を感じているっていう漫画なんだよね。
そう、そうなんですよ。
長くなっちゃったけど、奥さんは、
うん、
旦那さんが仕事忙しいから代わり、家事は全部自分でやってる。
うん、
だから飲み会に行くのには旦那さんに予定を聞かないといけない。
うん、
私ばっかり 家事やって飲み会にも行けなくて、一方で夫は飲み会に自由に行って、そしてパフェの写真を送ってくる、ストレスだみたいな漫画なんだよね。
そう、
こだけ読めばよかった。
そう。でも奥さんは、うん、あの、まあ、旦那が仕事をし忙しいのは分かるし、別に飲み会を断ってほしいわけじゃないみたいな。
うん、あ、そうだね。飲み会を断ってほしいわけじゃないんだよね。
うん。けど自分は飲み会めっちゃ行きたいけど、うん、行きたいっていうのはそれを分かっているから明確には言わないし、
うん、
行ってきてもいいっていうんだよね。けど、うん、察してパフェの写真とかイラつくんだよみたいな。なんで、うん、あい旦那さんは自由にあの飲み会行けるのに私は行けないのかな、モヤモヤするわみたいなね。
うん、なんで、なんで察してくれないの。
うん、
そこだね。
まあ、つまり、まあ、この、うん、見てもらうとして、
うん、
何が言いたいかっていうと、
うん、
この女性は察してほしいっていう人なんですね、
うん、飲み会に行きたいことも察してほしい、家事を私ばっかりやってることも察してほしい。
うん。でこの漫画じゃない、漫画のツイートのいいねがめっちゃあって、
うん、
そのリプランも、
うん、
もう1億いいねとかつけてる人もいたり、
あ、
100いいねつけてる人、
100いいねつけたいぐらいの気持ちですってことだよね。
あ、そういうこと、そういうこと、うんうん、ぐらいの人がいたりとか、
うんうんうん、
まあ、リプランもねすごい賛同の嵐で分かりますみたいな、すっきりしましたって書いてあるんですけど、
うん
うん、まあ、そのツイートに対して、
うん、
なんだこの縛るコミュニケーションはみたいな、
うん、
っていうのがそのあの村の村長の堀本さんが書いてて、
うん
うん、言わないと分かんねえじゃねえかみたいなね、
うんうん
うん、
奥さんは旦那さんに勝手に期待して、
うん、
で勝手にその期待を裏切られて絶望して、
うん、
結果的にはその飲み会に行かない、
うん、
飲み会に旦那さんが行きにくくなるっていう、その相手を縛っている、うん、コミュニケーションになってしまっているってことだよね。
うん。で、
うん、
まあ僕も全く同じ同意見で、
うん、
言わないと分かんないじゃないかっていうね。
うんうんうん、
基本的に、
飲み会行きたいなら言ってよって。
そう、言えばいいじゃんみたいな。
うん、
って思うタイプで。
うんうん、
でこれは、西崎の中では基本的に、
うん、
何でも言わないとわからないっていうことは僕は常日頃言っていて、
うん、
彩香に対してもそういうふうに言っていると、
うん、
言わないとわからない、なんで怒ってるのかわからないって言いまくると、
うん
うん、でただ、うん、まあそういう関係性であるので基本的には嫌なことは言ってもらえるようにしてるんですけど、気づいたら不機嫌になってるパターンっていうのがね彩香もあるわけですよ、
うん、
うん、それは多分言うまでも、なんか言うレベルまで一回一回はあのなんていうのかな、
うん、
気持ち高ぶってなくて徐々に徐々に積み重なって、たまに一個だけちょっとピュッっていうのがあった時にはみたいなね、ため息が出てるみたいなね、
はあ、
パターンとかもあったりとか、
うん、
なんかうーん、そもそも多分この賛同している人たちとかは、
うん、
あの行った方がいいなって思ってないし、
行った方がいい、自分の要望を相手に伝えた方がいいとは思ってないってことだよね。
うん
うんうん、
で、まあ、その人たちに対して、
うん、
この堀本さんはなんて言ってたっけ、ちゃんと
自分の意見を言う、
うん
うん、相手の意見を聞く、ルールを作るっていう3つだね、
うん、ああそうだそうだ、
うん、
もう僕はねあのルールを作って破るのは破ってるんですけど、
うん、
あの僕はでもちゃんと言って自分の責任にちゃんとしたいのでルールを作ってるんですよ、
うん、
ルールがあると、あごめんあのルール破りましたごめんなさいって言えるから、
うん、
だから西田家は本当にまさにこれ堀本さんと同じ意見で、
そうね、
相手のことをできるだけ聞く、
うん、
自分の意見は言う、ルールを作るっていうのをやりまくってるんですよね。
これ
は
実践してるよね、相手
を
手番ないために、
うん、あのお互いが自由になるために、
うん、
お互い好きなことをやるためにここは譲れないってところはちゃんとこう言おうっていうね、
うん、
感じにしてるんですけど、でもこれを果たして全国民に対してお願いできるかって言われると難しいなと思ってて、
うんうん、それがあれだよね、さっき 言ってた、元になっている漫画のツイートに対して賛同のリプがめっちゃついてるってとこだよね。
そう、賛同のリプがめっちゃ多すぎるという、
うん、世の中には察してほしいっていう人がこんなにたくさんいる、うん、でさっき陽介くんが言ってたけど、 その察してほしいっていう流れの中に、うん、いや相手に意見を言えばいいじゃんっていうコメントがつくと、なんか、
うん、
言いたくても言えない人もいるんだっていう
的なね、
うん
うん、コメントもあってね、
うん、
もうそうなってくるとそっち側は、
うん、
もうねめちゃくちゃいるという、
察してほしいっていう人、察してほしいとか自分の意見を言えない、うん、言わないっていう人がいるってことだよね、うん、
そうですね、
うん、
まあ、なので、まあ、そういう意味で、
うん、
僕のポリシーとして、ポリシーっていう考え方として、
うん、
人の行動を変えるのは無理だっていうのがあって、
うんうん、
考え方があって、
うん、人の行動を変えるのは無理、うんうん、
そう、自分の行動しか変えれないっていうルールがあるんですよね。
あ、凌介君の中でね、
考え方で、うんうん、そうそうそうそう、人を変えるのは無理だから自分を変えることで相手とうまくやろうねとか、
うんうん、
相手もそれによって変わるといいねみたいな考え方があるん
ですね。はいはいはい。
そうなってくると、まあ、さっきの堀本さんの記事だと、うん、相手側への提案、じゃ自分側への提案っていうのは何もなくて、
自分は相手に言いたいこと言うし、相手の意見聞いてるし、必要なルールも作ってる、うん、あなたもそれやったらいいじゃんってことだよね。
そう、
うん、
自分側を変えるポイントがなくて、
うん、
そこについてじゃあ果たして他の人が、縛るコミュニケーションをしたいわけじゃないかもしれないけど、
まあ、差し手組の人だよね。
差し手組の人がいる中でどうしたらいいのかなっていうね、
うんうん、
のさっきちょっと2人で話してたので、
うん、
それをちょっと次のセクションでいこうかなと思います。
はい、
はい、
セクション
2の
テイク4 始まります
ちょっとね謎のトラブルがあってね、
4回目です。
テイク4になっておりますが、
はい、
またね、アフタートークでちょっと話しましょう。
うん。じゃあ、セクション2では、察してタイプの人に対して、
うん、
それ言ってくれればいいのにって思う、言ってよタイプの人が、どういうアプローチを したらいいのかっていうのを考えたので、それについて話していきます。
はい。いや、言ってよタイプの人が、
うん、
のアクションだよね。
うん、そう、うん、だね。
で、まあ、これを考えていく漫画の中で、
うん、
2つ察し手をタイプの中にもね2つあるんじゃないかという、うん、
そう、察し手がね大きく2個ある、
そうっていうのが、
うん、
察してよすら言ってくれないタイプと、うん、
そうだね、内省的な言ってよタイプ、言ってよタイプじゃない、察してタイプ、
本当に察するしかないパターン、
うん、
他の人に言ってる愚痴とか、
うん、
なんかそういう風の噂で聞くようなところから感じるしかないパターン、
うんうん、
ツイッターで漏れてるとかね、
うん、と
でもう一個が、
うん、
そこは察してほしいなとは言ってくれるタイプ、
察してって言ってくれるタイプと言ってくれないタイプの2タイプがあるなっていうふうに
思う。そう、なんかそこはなんか思いやりでちゃんとやっていこうよとか、
うん、
うん、まあ察してよとは言うまでも、
うん、
なんかそこはもうちょっと気使おうよとか、
うん、
なんで気使ってくれないのかなって言ってくれるタイプ、
うん、
っていう、まあ2種類があると思ってて、
うん、
思っててっていうかあるんじゃないかなっていうふうにね話しててこっちになって、
うん、まあ察してって言うか言わないかっていうのだから、まあその2タイプに分けることはできるよね。
そうそうそうそう、
うん、
で
まずじゃあ察してって言わない方、
言わない方、うん、風の噂で聞くタイプ、
うん、
しか感じられないタイプ、
うん、
これはもうさっきのツイートの人もそうなんですけど、
うん、
もう明確に最後なんていうのかな、飲み会に行ってほしくないわけじゃないとか、
うん、
仕事が忙しいのは分かってるからとか、
うん、
とは言う、
うん、
スケジュール調整難しいのは難しいっ っていうふうにも言う。
うん。
だからそこを指してもうちょっとこう仕事を調整してよとかは言うわけじゃない、
うん、
っていう感じだね。でそういう人は、うん、これ実はこの人はなんか本当に予定を調整してほしいと思ってないんじゃないかなっていうふうに思ってて、意味わかります？
あ、奥さんが飲み会に、これこの漫画でいくと奥さんが飲み会に行きたいから予定を調整してって言ったことに対して旦那さんが予定を調整してくれるかどうかっていうことよね。
そうそう、本当に調整してほしいのであれば、
うん、
調整してって言うべき、まあ、べきってなっちゃうと、
うん、
さっきのと一緒なんだけど、
うん、
少しもなんていうのかな、もやもやするって言っていたりとか、
うん、
別に旦那さんに行動を変えてほしいわけじゃないっていうふうに言ってたりとか、
うん、
けど何なんだろうこの不平等感はとか言っていて、
うん、
じゃあそれに改善するためのアクションはってなると何もなくて、
うん、
どういうことかっていうと、多分ここで共感されていること自体が割とこう、うん、多分ちょっと嬉しいというか、
あの、いわゆる不幸自慢みたいな感じだよね。
まあそうそうそうそう、
うん、
でこれはあの早川五味さんっていうね、
うん、
僕らが好きな女性起業家がいるんですけど、
うん、
まあ、その方が言っているあの不幸じゃ幸せにな
る気がない
人間、なる気がない人間がいるっていう、一定数いるっていう、うん、まあ、それにすごく近いかなって気はしていて、
うん、もしかしたらね、
そう、こうは言っているけど本当にそうなわけじゃないみたいな、うん、それを言っていること が,、うん、が自体が満足みたいなところが多分、うん、おそらくあって、
うん、
多分この気づいてほしいすらも言わない人はね、
うん、
だからそういう人に対しては僕が一番得意とするところなんですけど、
うん、
あの鈍感にめちゃくちゃなるという、
そうね、
旦那さん、うん、でなんかこのツイートの方は他のツイートで旦那さんのことを結構フォローしてて、
うん、
なんか夫婦自体はね、なんかこううまくいてそうな感じがする。
あ、この漫画描いてる方ね、
そうそう、のツイート、うん、他のツイート見ると、
そうそうなんですよ、この漫画がバズった後に、
うん、
こう旦那さんを擁護するようなツイートをこの奥さん、奥さんというかこの漫画描いた人がしてるんだよね。
そうそうそうそう、
うん、
だつまり夫婦関係はそんな別に悪いわけじゃないっていうふうになんとなく思ってて、
そう、
だからこの状態でも旦那さんこの漫画だとマジで気づいてないみたいな感じなんですよ、
うん、
まあ、うん、実際はどうか分かんないですけど、
うん、
でこれである意味僕はもう正解なんじゃないかなと思ってて、
うん、
この状況が
旦那さんが、うん、奥さんが本当は飲み会に行きたいのにって思ってることに気づいてない、
うん、うん、そう、
もう気づかなくていい、
そう、気づかないのが正解なの、
うん、
うん、
だからだって奥さんは旦那さんに飲み会控えてほしいわけではないので、
うん、
旦那さんが気使って飲み会に行かなくなったらそれは、
うん、それは違うんですよ、
不幸、
そう、それは違うって本人も言ってるし、
うん、
うん、だからこれは正解なんですよ、このケースでいくと、
うん、
うん、だから気づかないっていうね、
うん、アプローチをする、
アプローチを取るのが正解なんじゃないかと、
うん、
で難しいのが、
うん、
気づいたよって言ってくる方、
うん、
言ってくる方っていう言い方あるんだけど、そこはちょっとなんか思いやりでやろうよみたいなのとかさ、
うんうんうん、
そこみんなでなんかこうやろうよみたいな、あの、なんていうのかな、うん、みんなもそういう気持ちなんだからあなたもそういう気持ちになってよみたいなのとかね、
うんうん、あと
この、うん、
ま、私はあなたのが仕事忙しいの察してるんだからあなたも私の察してよ、うん、そう、あなたも私のこの気持ち察してよって本当に言っちゃうタイプで、思いやってるから思いやれみたいな、
そう、 そう、思いやりの強要ですね、
うん、
うん、
じゃあそのタイプはどうしたらいいですか、
うん、でこの辺についてはうん、その人に対していやちゃんと明言してよとか言ったところで、
うん、
そもそも察してよタイプの人は察する方がいいと思ってるので、
うん、
言ってよが通用しないんですよね、
うん、
でも逆に僕の、言わないと分かんないよタイプの人は、うん、言わないと本当に分かんないので、
う
ただ言ってくれるので、あ、何かを察しないといけなかったんだなってことは分かるじゃないですか。で、その時点で、いかにその察するためのフラグヒントを落としてもらうかっていうのは勝負ですね。
うん、言えないのであれば、
うん、別の
ヒントくれよっていう、
そう、ヒントを見つけ出すことが大事で、
あ、見つけ出す、
あ、見つけ出すっていうか、あ、そうだったんだと、まずそういう風に思ってたんだねと、全然察することできなかったわってまず言うと、どこを察せればよかったのかというね、
あ、でこういろいろパターン解析みたいな感じで、このパこれがあるときは、
そうパターンを作っていくと、あ、この人はここには怒るのね、ごめん次からは気をつけるわと、みんなでいるときはこの人はダメなんだなみたいな、1対1だったら最悪いいんだなとか、なんか多分いろんなパターンがあって、それは人によって違うはずなんですよ多分、だからそのフラグをこういっぱい作っていくと、この人が携帯を見始めたら、これ違うんだなとか
そうだね、
なんかちょっとそのご飯のことでなんか文句あるんだったら、じゃあちょっと今度からじゃあご飯とキムチだけの日は何か起こってるんだよっていうことにしといてとかね、そういう謎の提案、わかりやすい提案をね、要は察するためのヒントをくれよみたいな、そのルールを提案していくと、どんどん、で次回なんかご飯の時になんか起こり始めたら、キムチが良かったよっていう風にね、ちょっとこうふざけてみるとかね、ちょっと怒られるかもしれないけど、これはもう例ですよ、
それか何も解決になってないからねそれちょっとよくわかんないけど、
これちょっと例としてふさわしくなかったかもしれないですけど、言いたいのは、いかにしてその人があのフラグを見つけ出すかみたいな、この人はどこに対してこう気を使うのかなとか、を、できるだけ自分から提案していく、言葉以外のね、言ってはもう多分無理だから、なんかね、なんだろうな、お帰りって言わなくなるとか、もうなんかうまく作っていくしかないかなっていう感じかな、っていうね、なんかその2つのパターンもとりあえず分けた方がいいかなっていうね、結論がちょっと出たんですよ、僕らとしては、
察してタイプの、察してって言えないタイプに対しては、
そうい
かに鈍感になれるか、
そう、
でさ、
はい、
察してタイプの、察してって言えるタイプに対しては
いかにヒントを出してもらうか、が大事かなと。
ってとこですかね。
とはいえ、僕は、言わないと分かんないタイプなので、基本的には、できるだけやっぱ言わない、全部こうなんていうのかな、やりたくない時にやりたくないって言ってくれる人が僕は好きだし、やりたいっていうのを言ってくれる人がやっぱ楽だし好きだなと思いますけどね。
そうね。
察してタイプは僕ら夫婦はたくさんいるから仲良くすごくやっていきたいけども、楽なのがでもやっぱり全部言ってくれるタイプかなと思いますけどね。
そこは
間違いない、それは性格っていうこともあるんで。
そう。私も涼介くんもそれぞれ、
言うタイプですね。
そう。
だから、つまりそもそも、家事を2人でやってるのがおかしくないとか、とかそもそ もう家事代行頼もうぜみたいなねとかね、なんかそういう風な思考とかを2人で考えていけばいいじゃないと思うんだけど、それを察してでやるの無理なんじゃないかなとか思ったりはするんですけどね。
そうだね、やっぱお互いの要望が分かんないと何にも解決できないからね。
旦那さんにだってさ、家事代行頼んでよ、察してもらうの無理だよね。
そうね、うん、
うん、まあみたいな部分もあるので、まあ、私たちはこう、うん、常に話してルールを決めて、僕がルールを破りごめんなさいという、
私も破るけど、うん、
まあそういう感じで、
あと忘れルールを忘れる
っていう、ね、
忘れちゃう
まあでもルールを作り続けることが大事なんで、
そう、
うん、ルールは別にね、あの破ってもいいんですよ、よくないけど、
法律じゃないから、
ね、破ってまた変えればいいんで、ルールを、
うん
うん、できるようにね、毎回アップデートし続けるっていう、うん、まあ、僕らは、
うん、
あのスタンスなんですけど、
うん
うん、まあそういうのもありつつ、まあ、これをあの全てのを覆い尽くすように、まあ、なんだかんだ楽しくやるのが一番いいですけどね。
そう、楽しくやるのが一番いいし、楽しくやりたいから
そう
ルール作ったりするって感じかな。
そうね、お互いが自由を増やすためにルールを作るっていうね。
うん。
まあそうなると、まあ全部一定を側に立つしかないんですけど。
うん？ああ、全部一定を側に、うん。だから西田家においては、
そう、西田家においては、そう、
楽しい雰囲気を作るために、
そう、
全部一定を、指定を、
けど世の中には
導入している。
一定数差し手をタイプが性格的にいるので。
うん、そう。で、
うん、
最後に、まあ、言っとくと、うん、あの、私は完全に全部一定タイプじゃなくて指してよタイプの部分もある。だから人によって、その人によってっていうか、人によって分けるというよりは、場面場面でどの人も指してよタイプになりうるし、
う、
ね、一定タイプになり
う
る、
あ、そうだね、
っていうところはね、ありますよね。そこの、
あ、そうだね、どっちかってわけじゃないね、
グラデーションは、
うん、全然あるね、グラデーションが、
うん
うん、
そこは残しときたよね。
うん。で、そういう意味だと、彩香は、うん、あの、察してよって、察してよタイプになるときは察してよって言わないので。
うん。あ、そうだね。
だから僕は、あの、ボケってしてるのが正解なんですよ。
うん。あ、そうそうそう。
うん。時間が経って忘れるのが正解。
うん。そうそうそう。
ちょっと前まではそれを、え、なんで、うん、なんで怒ってんのってこうね、言いまくってたから、うん、それでさらに怒るっていうね。うん、パターンだったんですけど、うん、そういう感じですかね。
そうそうそう、
うん、
ですね、
うん、というわけで今日はそんな話でした。
はい、はい、
はい、アカタドークです
、
はい、そうですね、
今日は結構本編は真面目な
真面目な感じで話しちゃいましたけども、
なんて言ったってテイク4したからね。
テイク4、あ、なんかアンカーのこのコーホストのやつがあるんですけど、今僕と彩香が喋っているリモートで収録できるよみたいな、
うん、
これを間違えてですね、全く知らない小倉さん、
全く知らなくはない
っていう、あのポッドキャストでは知っていて、うんうん、アンカーで同じようにこう収録をしていて、まあ何回か僕もあの聞かせていただいたことがあって、
うん、
で多分いいねをしているからか、
うん、
そうね、ユーザーがで多分出てきてて間違えて多分ね押しちゃってたんだよね、多分僕が。
そうだね、一緒にポッドキャスト撮りませんかってお誘いしちゃったんだよね、多分間違えた操作 で
そうで、コールが行ってしまって、
うん、
小倉さんが急に現れて、うん、おやおやってこうなって、
3人ともおやおやってなってたよね
そう、なんかほんとすいませんみたいな間違い電話をねポッドキャストでかけるっていう事件が起きて、テイク4になりました、ね、
小倉さん、はい、すいません、
本当すいませんでした聞いてくださっているか分かりませんが、うん、ありがとうございます、本当に
ありがとうございます、
はい、っていう事件が起きたのと、
うん、
うん、あとあれですね、なんと彩香さんがついに、
あー、ついに皆さん、あ、私、
はい、
あ、一応おさらいしとくと、今宮本さんは名古屋にもう完全に帰国していて、はい、私はオーストラリアにいて、
そうですね、
バンライフをしていたので、うん、そのバンを必死で売っていたっていうのがあったんですけど、ついに車が売れました、はい、イエーイ、どんどんどんどんどんどんどん、
はい、ついに寒い国からこの蒸し暑い国に来るわけですね。
嫌なんだけど、
マジ蒸し暑いよ、半端じゃないよ、マジ、
結構嫌なんだけど、
まあ、俺は暖かい方がね幸せなんで、
基本
的にはいいんだけど、でも全然オーストラリアより、
うん、
不快指数高いよ。
ええー、
高すぎみたいな。
やだな。
汗出すぎみたいな感じでも。
オーストラリア汗かかないもんね。
オーストラリアなんかさ、
うん、
日陰にいたらめちゃ涼しいじゃん。
うん、涼しい。
で、まあ、日向にいるとこう痛いっていうかさ、太陽が、
うん
うん、オゾン層やってくれてんなみたいな感じ
で焼かれてるって感じする、うん、
そうそうそうそう。まあこちらは普通に汗ダクダクみたいなね。
あ、そうなんだ。
死ぬみたいな感じ、うん、死ぬ死ぬ幸せみたいな感じなの俺は。
あ、暑いからね。え、結構きついんだけど、
うん、うん、っていう感じですよ。
そうなんだ。
はい、まあとはいえですね、あの、まあ、西田家がついにまたあの日本に来るわけですね。
ついに、はい、ちょっとわかんないけど
凱旋帰国です。
うん、もうね、あの本当に宿もないんで、あの、うん、今日金曜日なんですけど月曜日に日本に帰ります。
そうですね、
うん、日本の家はないです、
まあ、ないですね。だから誰か泊めてあげてください。
はい、お願いします。切実、はい、うん、
まあ今のは嘘ではないんですけど、
うん、
まあでも多分千葉にとりあえずは千葉で、まあ、ラーメン屋さんをね、あやかをやるんじゃないかなと。
そうなんですよ。
どういうことやねん。
あやかさんラーメン屋さんになる
って。ちょっとね、これちょっと面白くない？
1ヶ月ぐらいね。
もうちょっとでしょ多分、どうせ8中ぐらいやるでしょ、
うん、あ、そう、8月いっぱいはやると思う多分。
9月くらいもやるんじゃない多分。
でもまあわかんないけどね、その、 あの宿の問題があるので。ああ、そ
う
です
ね、
はい、
うん、まあ、とりあえずですね、あの夏は彩香さんはラーメン屋をやっているという感じなのでですね、
かもしれない。
後で、
うん、
場所とかはね正式に決まったらお知らせするので、彩香さん店長でラーメン屋さんをやってるっていうね。クッソゲームだよっていう感じです、西田家は、はい、
うん、
で僕は、多分まあそっちの方に行くんじゃないかなという気はしておりますが、
うん、
うん、まあちょっといろんな人と話して今後は決めたいと思います。
うん、
という感じで、まあ引き続きまだふわふわではあるんですけども、ちょっといろんなのが片付いたら、あれか、モバイルハウス作って、
うん、
日本でもちょっとバンライフ的な、
うん、
ね、やつをもう一回やろうかなっていう感じではあります。
そうね、バンじゃない、
はい、
なんだろうね、なんか家
家、うん、牽引するね、家をね作ろうかなって思ってるんです
けど、ね、そうね、動くお家、
動くお家を、でそれできたらちょっとなんかね、いろんな人のところに遊びに行きたいなって思ってるので、
うん、
ちょっと来いやっていう人はねリプライください。それはまたねお知らせするんで、そうなったら、うん、
うん、
っていう感じかな、西田家の最近のアップデート、
ね、うん、うん、今月さポルカしなかったね、うん、したの？
あれしなかったっけ？
え、でもどこにもシェアされてなくない？されてるの？
あ、作っただけでしてない、あ、してないかも、してないわ。
聞いてください皆さん、あの今月ね初めにポッドキャスト撮ってでポルカしようってなったんですよ。で私ポルカ、あのディベロッパーズ JP のメンバーのてんくんがあのポルカしてて、うん、その、うん、シェアした時のあの画像、
うん、
ツイッターカード、
うん、
がなんかすごい素敵だったんで、あの、うん、私もそれ作りたいと思って作ったんですよ、
うん、
ポルカ用の画像で、りょうすけくんに、うん、やってもらったんだよね。
やった。
あれどこ行ったんやって。
あ、分かった分かった分かった分かった分かった。作ったけど、
うん、
シェアしてないんじゃない？
そっか、
だって俺なんかそれ入れて OK だったよって言った気がするもん。
そうだよね、うんうん、うん、
じゃあそういうことです。
はい、でね、そう、私が、まあ、ポルカは別にどうでもいいんですけど、ポルカ、
うん、
今日のポルカがないんですけど、あの、うん、ツイッターの方で、
うん、
あのすごい嬉しいコメントリプライをもらったので、それを紹介しようかなと思ってるんですけど。
あ、そうだね、ぜひぜひ。
はい、ですね、橋爪彩香さん、あと熊月声優さんがなんと、うん、 以前ね、ツイッターの方で、あ、この西岳ポッドキャストが、Spotify でも聞けるようになったんですね。
うん、んめっちゃ再生数増えたね。
そう、アンカーがね、やってくれてるんだけど、そう、それで再生数が伸びましたっていうツイートしたら、それに対して、Spotify で流していたプレイリストが再生し終わった後、偶然流れ出した。あと自分も彩香だったのがきっかけで、今初回から聞き始めて半分くらいまで聞きました。同じような偶然で聞き始めている方もいるかもしれませんね。お二人のまったりトーク好きです。早く現在に追いつきます。っていうね、こうリプライをくださって、さらに、
まさかの、
そう、さらにね、橋爪彩香さんは自分のツイッターで、西田家 FM を宣伝してくださったんですよ。
なんと。
めっちゃ神。
神。
はるかなさんに継ぐこうニュー西田家女神現るって感じ。
やばいな。
めっちゃありがたいよね。
そうだね。
そうなんで、なんか Spotify のおかげなのか、西田家 FM はいつも再生数が30回ぐらいだみたいなのを皆さんによく言ってたと思うんですけど、
まあ、それはねちょっとね嘘だけどね。
うん、どういうこと？
最近50とか60くらいになってたよ。
あ、そうそうそうそう、そう実際にはそうなんです。次配信、ポッドキャスト更新しましたって言って配信してすぐ聞いてくださる方が30人って感じですね。
あ、まあそんぐらいだね。
次の日にはまあいつも30人になって、うん、最終的には50、60って感じだったんですけど、
うん、
なんか最新その Spotify 対応始まってから、その前回が230、
うん、めっちゃやばいね、
うん、
もっとちゃんと喋ればよかったよ
前回。なんかクソみたいな、あ、
クソみたいな話、
言葉がちょっと悪かった、ちょっとゆるっとした感じのねごめんなさいね、だったので
内容超ダラダラ喋ってたよ。
でもこれでさ、またこの今回喋ったやつさ、再生数70回とかになまで下がっちゃったら悲しいね。
じゃあダラダラ話そうか、正解になるかもしれないよね。
いや、前回がダラダラ話しちゃったから、もう
離脱したの。
そうかもしれないよそれは分かんない
実は今日はですね、ちゃんと話してあれを撮ってるんですよ。だから20分も収まったんですけど、
マックスはちゃんと話してるパターンなんで、けど、まあ、今後成長するかもしれないけど、あれ以上はないかもしれない。
ちょっとどっちがいいかね。
あ
るよな。
もっと緩い方、いつもの緩い方がいいか。
そうそうそうそう、
うん、
いや今日もさ、緩いパターンで話すとさ1時間ぐらいになっちゃったじゃん。
確かに。
いや、これの前に1時間話してたじゃん。
そう、そうなんですよ。今回本編撮る前に、そう。
でもさ、意外とさ、
うん、
その考える過程が楽しい場合もあるじゃん。俺はそっちの方が意外と好きなんだけどね、他の人の会話を聞くときに。
わかるわかる。
あ、この人はこういうとこでこういうことを気づくんだとかさ、
うん、
がわかるじゃん、
うん。
でも今日の本編はさ、うん、まあ割と、
それが考えられた上で、ね、
まとめて話したじゃん。うん、
はいはい。
まあ、そういう意味では、まあ、どっちの方がいいのかなっていうところがあって、
うん、
今は答えなしで喋ってるけど、
うん、
なんかそのまったりな会話が好きだっていうところは、もしかしたらこっちの方がいいのかなっていう可能性もあるよね。わかんないけど、
うんうん、確かにね。まあその中で、うん、その考える過程を発信するっていう中でも、やり方としてちゃんと10分のセクションに切るとかっていう工夫は必要だね。
そうだね、
うん、
あ、分かった分かった分かった、
うん、
撮るんだけど、うん、このダラダラ喋るパターンも、うん、後ろにおまけで、
うん、
アフタートークのさらにおまけで載せておけばいいんじゃない。
あ、フルバージョン的な。
そうどう思う。
でも結構さ、ポッドキャスト聞きな、
順番流れだと、
うん、うざいよ。
うざいね、
別回だったらまだありかもしれないけど、その、バックスペース FM だっけみたいな感じにこう。
まあ、リビルドもアフターショーと分けてるしね。
うん。あ、っていうか、バックスペースの例でいくと、もうチャンネルを分けてるんだよね、いろいろ。
ああ、そういうことね、そういうことね。チャンネルすら分けちゃうってことね。うん、まあ、それはありかもしれないね。まあ、需要あんのか説もあるから、
ね、いやー、まあいいんじゃないかな
じゃあまとめの方だけで。
うん。
まとめの方でも大変なんだよな。
まとめの方だけ？
え？今日まとめの方だよね。
うん。
まとめの方だけがいいんじゃない？
あ、にするの？これから。
で、そっちの方がさ、情報としては効率いいじゃん。
うん。
なんか一応さ、なんか、夫婦の会話でお届けしていますが、こう一応意思をポリシーを持ってるじゃないですか、私たちは。
はい、
私たちの中で、まあ、それをまあヒントにしてくれたらいいなって気持ちはあるからさ、
うん、
一応情報は一応発信してるつもりなわけですよ、個人的には。
なるほど。
じゃないとね、こう発信する意味ないし、うん、本当にダラダラだったら、
うん
うん、だから、まあ、そういう意味ではしっかりこう考えた上で、
はい、
このコミュニケーションについて何がいいのかととか、コミュニティを作る上でとかね、前話したパターンでいくとね、
うん、
そういうのがいいかなっていう気はしますけどね。コミュニティのやつ、そういえばなんかコミュニティ論第3回ぐらいで終わっちゃったね。10回まであったのに。
いや、2回しかやってないでしょ。
あ、マジ ?3 回も行ってないの？
いや、わかんないけど、2回までしか記憶ない。
あ、ほんと、
わかんない、3回ぐらいやったかもしれないけど。
うん、まあそういうのもさ、反応が良かったりしたからさ、
うん、
まあそういうのも方がいい可能性もあるなっていう、まあ、今日はそっちパターンだし、
うん、
うん、まあちょっとまた帰ってきたら少しもう少し更新頻度が増えますかね。
そうですね。
はい、というわけで今日もそんな感じで、
はい、ですか。もうオーストラリアそうそう日付が変わります。
お、ごめん遅くなった。うん、
いやいや、それはいいんだけど。
はい、
はい、
じゃあそれではおやすみなさいませ。
皆さんおやすみなさい。
はい、いってらっしゃい。バイバイ。